それでは久木田和彦先生によりまして、イエスの涙、イエスの涙と題して説教がなされます。久木田先生、よろしくお願いします。
いつも思うんですけれども、早く教会が立て直されたらいいなと思います。今日永田先生は私の話を2回聞くことになります。ですから早く教会が立って、病院も立って、1回で済むようになったらいいなと願っております。マザーテレサっていう方がおります。この方はセブンステージじゃないんですけれども、この方がこういうことを言ってるんですね。誰からも受け入れられず、誰からも愛されず、必要とされないという悲しみ、これこそ本当の飢えなのです。皆さんは自分を大切に思ってくれる方がいらっしゃいますか？皆さんは大事に思っている方がいますか？私がまだ現役の頃ですね、ある教会に小児麻痺の女性がいました。この方はね、安息日になりますと食べるものは食べないで、水も飲まないで教会に来るんです。なぜか分かりますか？トイレに行かないようにするために。話の礼拝が、安息日学校が終わって、礼拝が終わった後までトイレに行かなくて済むように、教会に来るときはですね、何も食べないし、何も飲まないで頑張ってくるんです。そしてね、どうやっている、後で話聞いたんですけど、この方はね、自分が礼拝が終わるまでどうぞ私を守ってくださいってお祈りしていらっしゃるんだそうです。そしてこの方はですね、お父さんと二人でいらっしゃったんですけれども、お父さんが亡くなって、そしてね、今お一人でいらっしゃるんですけれども、小児麻痺にかかっているために、腰から下が言うこと聞かないんですね。ですから先ほども言いましたように、トイレに行きたくても行けないために、それを一生懸命にお祈りしてました。ところが不思議なことにね、一回もトイレに行きたいと思うことがありませんでした。で、私の知ってる神様は生きていらっしゃるんですって。私たちはそういうこと考えないかもしれないけど、中にはお体の不自由な方でそういう経験をしている方がいらっしゃるんですね。で、そういう方々はですね、目には留まらないけれども、本当は皆さん方の優しい言葉とか、いろいろしてもらうことを願っているのかもわかりません。さて、本題に入りたいと思うんですが、今日はイエスの涙っていう題で考えてみたいと思います。男性の女性化とか、女性の男性化とか言われて、男性が弱くなったと言われてますね。だけど本当に男性って弱くなったんでしょうか？あるいは涙を流したり、泣いたりするっていうことは本当に女々しいことなんでしょうか？聖書の記録によると、イエスが涙を流されたっていう言葉がありますね。聖書ではね、一番短い聖句がこのイエスは涙を流されたっていう言葉だそうです。あんまり知ったかぶりして言うと恥かけますから、これで終わりますけれども、一番短い聖句だそうです。今日はこのイエスは涙を流されたっていう、このイエスの涙を中心に考えてみたいと思います。第一に、同情の涙があります。ヘレン・ケラーという名前聞いたことがありますか？1880年の6月27日に誕生して、生まれて6ヶ月目にはですね、こんにちはとか、お茶って言葉を話すことができたんですね。そして満1歳では歩くことができました。ところが、1歳半の時に熱病にかかってですね、目が見えなくなり、口が聞けなくなり、それから耳も聞こえない状態になりました。それで三重苦の女性として知られてるんですね。そしてね、このヘレン・ケラーはですね、話もできないし、耳も聞こえないから、お母さんやお父さんどうしたかっていうとね、食卓の周りに食べるものを置いてるんですけれども、ヘレン・ケラーはね、やけどしないようにということで、いつも適温にの料理を出してるわけです。そしてね、食べてね、気に入らないものはね、バーッと捨てて、気に入ったものだけ食べた。そのためにご両親はね、こうやって捨ててもいいように周りにシーツをこう引いていた。ところがそういう方のところに、1887年の3月3日にアン・マースフィールド・サリバンっていう女の先生がヘレン・ケラーの先生として来られたんですね。その時にこの先生はお土産として人形を持ってきました。そしてヘレンの手に人形 渡してね、手に人形って書いて、教えたんですけれども、ヘレン・ケラーはね、わからなくてね、本当に怒って、その人形を捨てたんです。その人形はですね、パーキンス盲学校の小さな盲人の子供たちがヘレン・ケラーのために送ったものでした。それでね、サレマ先生はどうにかして教えたいと思ったんですけど、そのように怒って泣けてしまった。で、その次にどうしたかというとね、水が流れているところに、水があるところに手をやってね、そしてヘレン・ケラーに触らせて、そしてね、水って教えたんです。そしてやっとね、ヘレン・ケラーは水っていうことが言えるようになったんです。それから頭の良かったヘレン・ケラーはどんどん字を覚えていってね、本当にこのヘレン、サレマ先生が喜んだんですね。ある時ね、そのように物覚えのいいヘレン・ケラーに対してサレマ先生はね、I love you って言ってね、抱きしめたんです。その時のヘレン・ケラーの答えは何て分かりますか？愛とは何ですかって聞いたんです。それでサレマ先生、涙を流しながらね、ヘレン・ケラーを抱きしめて、自分の手でね、どうにかしてこの子を一人前にしたいと思った。これがいわゆる同情の涙です。ですから、ヘレン・ケラーはですね、それからどうしたかというと、そのサレマ先生の、言葉によってね、本当に、だんだん覚えていって、今よく知られてるぐらいに有名になったわけですね。じゃあ、イエスの同情の涙について、ちょっと読んでみましょう。新約聖書のヨハネの福音書の11章の35節。旧約聖書は159ページ。159ページ。新共同訳は新約聖書の190ページです。ちょっと失礼。ごめんなさい。見かねませんでした。失礼しました。ヨハネ11章の35節。159と190です。ヨハネ福音書の11章の35節。よろしいでしょうか？イエスは涙を流された。これが先ほど言った一番短い聖句ですね。その時のことについてこのように書いてます。キリストが泣かれたのは目の前の光景のせいばかりではなかった。各時代の悲しみの重さがキリストの上にかかっていた。神の律法を犯した恐るべき結果を主はご覧になった。主はこの世の歴史には、アベルの死をはじめとして、善悪の戦いに絶え間がなかったことをご覧になった。幾千もの後の世まで見渡されて、死は人類の運命となる苦難と苦しみ、涙と死をご覧になった。イエスの心は、各時代すべての国の人類家族の苦痛によって差し支えられなかった。罪深い人類の災いが、キリストの魂に、重かった。主が人類のすべての苦しみを救いたいと熱望された。その時、涙の泉が枯れた。これが瞑想に書いている言葉だと思いますが、キリストへの道の7ページですね。イエスは神の子の以前をお伝えになっていましたが、へりくだって神の家族の一人一人を優しく思いやり、どの人を見てもこの罪に落ちた魂を救うことこそ自分の使命であるとお思いになったのですとあります。先ほど言い忘れましたけれども、ヘレン・ケラーをですね、立ち直されたサレマン先生がこのように教えてるんですね。サレマン先生はもっと簡単な言葉で説明してくださいました。あなたは手で雲に触れることはできませんが、雨には触れることができます。そして、花や乾いた土地が、暑い一日の後で、どんなに雨を喜ぶかを知っています。 あなたは愛には触れることができませんが、それがあらゆるものに添いかける優しさを感じることはできます。愛がなければ、あなたは幸福であることもできず、その人と遊ぶことも望まないでしょう。と、サリバン先生は教えたんですね。その結果、サリバン先生は、のおかげで、まだこのヘレン・ケラーは立派な人生を送ることができるようになったんですね。その次に考えたいことはですね、私たちには時々苦しい経験というのがありますね。同情の涙で、ラザロが流された涙というのは、いわゆるイエス様の同情の涙ですね。そして、葬式をして、あるいは葬式に列席してしみじみ思うものはですね、再臨の希望があるにしても、やっぱり寂しいものや悲しいものじゃないでしょうか。ですから私たちは寂しい思いをしますけれども、私たちクリスチャンはもう一回天国でお会いできるっていう希望がありますから嬉しいですけれども、希望のない人は本当に気の毒だと思います。そして失望に関してもイエス様はおっしゃったんですね。何とおっしゃったかってね、神の導きの御手を求めて忍べるって全てのものにとって最も落胆している時が神の助けが一番近い時である。各時代の希望の2巻の343ページ。皆さんね、一番苦しい時に、一番辛い時に、自分がどうすることもできないと思う時こそ、神様に頼る一番の時だったんですね。そしてそういう時にね、祈ってみたら、その祈りが聞かれる経験ができるんじゃないんでしょうか。私たちの人生において、悲しいことや苦しいことは一切起きないと思うんですね。こんなこと言ったら、叱られるかもしれませんけど、今まで一回も失望したことがないというか、落胆したことがないという方はいらっしゃるでしょうか。多分いないと思うんですね。みんな失望したり落胆する。それは何かというと、罪が入ってるからですね。そしてね、罪っていうのは、的外れって意味があって、ハマルティアって言葉が使われてますね。それは的外れって意味があって、それはね、時計が、夢の的だとするとね、あれに向かって、矢を言って、そして当てようとするけれども、それから外れることをまた外れって言うんですね。罪とはまた外れであって、良いことをしようと思うのに悪いことをしてしまう。そしてね、悪いことを言ったらいけないと思うのに言ってしまう。そしてね、人の心を傷つけたらいけないと思っても、心を傷つけてしまう言葉を言ってしまう。それが罪だって言うんですね。皆さん今までね、人を傷つけたり、傷つけられたりした経験ないでしょうか。私は若い頃はすごく短気で知られてたんですけれども、今は短気じゃなくなってきました。それはね、短気の時、短気で怒った時、その後に来る嫌な苦い気持ちってありません？カーッと怒った後にね、後で何であんなこと言ったんだろうとかね、何であんなに失礼なこと言ったんだろうって苦しんだりしません？そういう経験をすることによってね、私たちは自分自身が弱さがこう分かって、それから逃れていきたいと思うんですね。ですから私はうちの子供に対しても感情的に怒ったことは一回もありませんし、うちの子供は自慢じゃないですけど、でも最後の礼拝かもしれませんので自慢させていただきたいと思うんですけどね、うちの子供は長男も次男も反抗したことは一回もありません。そしてね、いつもね、言うことを聞いてくれます。そしてもう今は私よりも子供の方が実際的にはもう活躍してるんですけれども、今でも両方ともお父さん、お父さんって、大事にしてくれます。そして、下の子供は年に一回帰ってきて、私たちに会うのが楽しみだって帰ってきてくれるんです。私は、最後の礼拝だと思うので、自慢することは許してください。そういう子供を持ってたことを本当に感謝しています。ですから、考えていただきたいことはね、神の導きの御手を求めて差し伸べる全ての者にとって、最も落胆している時が、神の助けの一番近い時だということを体験を通してみたいと思いませんか。皆さん方が一番苦しいと思う時に台を挙げてね、そしてね、そのことのために祈るんです。そしてね、祈りが聞かれた時に私の神は生きておられるって言えるでしょう。そうじゃありませんか。じゃあ聞かなかった時どうするんでしょうか。その時はね、こう祈るんです。神様願ったけれども聞けることができませんでした、あなたの御心を教えてください。そうするとね、きっと解決を与えられます。私はそのようにして51年間の牧師生活を続けてきました。そしてね、神様の力を十分に体験しましたし、 そして正直言ってね、こういう年になってこのように恋愛説教させていただくと思いませんでしたし、このようにできたことを本当に感謝してます。だから私は今日は言いたいことを言って言ったんですけれども、イエス様ほど私たちのことを親身に思ってくれる方はいないってことを覚えていただきたいんですね。困った時にね、言葉に出して言う必要はないんです。心の中でね、イエス様助けてくださいってだけ言ってないんです。そして三浦綾子っていう人にある方が質問したんですね。短い祈りを教えてくださいね、簡単だけれども自分の御心が伝わる祈りを教えてくださいってお願いしたんです。その時三浦綾子っていう、この方はセブンスデーじゃないんですけれども有名な方ですよね。この方何て教えたか分かりますか？インマヌエル・アーメンって言ったらどうですか？インマヌエルというのは神我らと共にいます、アーメン。これが一番短い祈りじゃないでしょうかって言ったんです。だからね、祈ることができないと思うならばこれだけでもいいから言ってください。インマヌエル・アーメン、神様が生きておられるんだって、神様がいらっしゃるんだって。そうするときにね、今まで気がつかなかったところが見えてくるようになります。そしてね、神様が祈りを聞いてくださったことが体験できます。その時に私はね、そして皆さん方はイエス様を信じてよかったって言えるんじゃないんでしょうか。私たちがお祈りするときに神様がおられることをぜひ覚えてください。次に考えたいことは、神様の力を求める涙ということですね。これは先ほど読んだ聖句ですけど、もう一回読んでみましょう。ヘブライ人の手紙の5章の7節です。公約聖書は347、共同訳聖書は406ページです。私は新共同訳で読ませていただきます。406ページと347ページ。私は新共同訳で読みますね。ヘブライ人への手紙5章の7節。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死からすぐ力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度の家に聞き入れられました。ここを見てわかることはね、イエス様がこの地上に来られたときに、決して特別待遇はなさらなかったということです。私たちと同じ人間としてね、苦しいときに、悲しいときに神様にお祈りしたということです。ここに書いてますようにね、最後に聞き入れられました。その恐れ敬う態度の家に聞き入れられましたって書いてますね。イエス様はこの地上に来られたときに、特別な神の力を用いたわけじゃない。エレン・ジー・ホワイトは、神性が上を隠してその上に人性があった。で、その人性はね、我々と同じ欲望であったって。ですからね、あれの誘惑なんかを覚えていただいても分かりますけど、食べ物に対する誘惑とかいろんな誘惑がありましたね。だけどイエス様はそれに勝利することができた。なぜかというと、神様に頼ってたから。私たちもそうですね。信仰生活において大事なのは神様に頼るということですね。そしてね、神様が来ておられるということが分かったらね、お祈りが楽しくなりますよ。そしてね、お祈りをすることが楽しくなるとね、祈りが不思議に聞かれる経験が増えてきます。そして経験が増えてくるとね、神様は本当にいらっしゃるんだっていうことを周りの人に伝えたくないでしょうか。で、私はですね、もう最後だと思うから自慢話をしますけれども、母や姉を信仰に導きました。そして他にですね、親戚の子3人、全部で5人の人をセブンスデーにしました。そしてね、彼ら母が亡くなる時もね、本当に安らかな眠りの叱られ方をしました。姉もね、和彦さんありがとうって言ってくれました。そして何人かの方が信仰を持ってくれてね、母も姉も亡くなりましたけれども、信仰を持ってくれて本当に私は喜んでいます。そしていとこの子もですね、信仰を持ったことを喜んでくれて、時々手紙をくれます。アメリカに住んでますのでね。ですから私たちはここに書いてますように、イエス様はこの地上にいらっしゃるときにサタンとの戦いであった。 これはある意味において私たち異常な戦いじゃないでしょうか。ある意味ね、イエス様は神の子、神の御子で三位一体の神の一つのお方ですから、本当に神様でしたけれども、この地上ではね、人間の姿をとって来られたって書いてますけれども、これはエレン・G・ホワイトの言葉によると、人間そのものになられたって書いてますからね、いろんな誘惑があるわけです。この時イエス様が食欲でも何でも一つの罪に負けたら、私たちの贖いは完成しなかったわけです。ですからね、この時こそ、やってやるべき時だと考えて一生懸命誘惑するわけです。サダンはね、イエス様を倒そうと一生懸命やるわけです。ですからイエス様はどうしたかと、ここにも書いてありましたようにね、キリストは肉において、肉体においてこの地上に来られるとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分の力、すぐ力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ上の態度の家に引き入れられました。イエス様は本当に神様に頼って、そして罪に勝利した。ですからね、私たちが苦しいことや辛いことはイエス様ご存知なんです。ですから私たちが困った時に、私は今これの問題で悩んでいますということをイエス様にお願いしたら喜んで聞いてくださるでしょう。もし祈りが聞かれないという方がいらっしゃったら、ぜひおっしゃっていただきたいんですけれども、私はね、イエス様はきっと祈りは聞いてくださると思いますよ。そしてね、イエス様がおられるということが、そばにいらっしゃるというだけで安心じゃないですか。私が心から願っているのはですね、自分が死ぬときはね、うちの家内がいて、イエス様を手にあって静かに眠れるようにと心から願ってますね。あるいは私は先に、私が残るかもしれませんけど、その時もイエス様がそばにおられる。そしてね、イエス様が私を愛しておられる。そして導いておられる。そしてイエス様はね、私にとって、また皆さん方にとって一番いい方法で導いてください。そういう経験を持つとね、イエス様を信じることが楽しくなりますし、そしてイエス様を信じることが本当に良かったと思えるんじゃないんでしょうか。パウロは罪を取り組んで戦うときに何て言ったかということをちょっと読んでみましょう。ヘブライ人への手紙の12章です。ヘブライ人への手紙の12章2節から6節。公約聖書は356ページ。新共同訳は417ページ。12章の2節から6節。少し長いですけれども、我慢して聞いてください。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自分の前にある喜びを捨て、恥をもいとわないで十字架の死を耐え忍び、神の極座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れてしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような犯行を忍耐された方のことをよく考えなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。また子供たちに対するようにあなた方に話されている次の勧告を忘れてはいけません。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけません。いけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら、主は愛する者たちを、者を鍛え、子として受け入れる者を皆、鞭打たれるからである。あなた方は、ここまでにしましょう。ですから、私たちには時々苦しい経験がありますね。その時にも神様がいらっしゃるんだということを覚えて、そしてね、苦しいことがあったとしても、神様がいらっしゃることを覚えて、その罪に抵抗したいと思うんですね。四節に、あなた方はまだ罪を戦って血を流すまでに抵抗したことがありません。イエス様が十字架にお抱えになったときに、ルカによる福音書の22章を見ますとね、イエス様が大いになったときに、汗が血のように、滴りのように流れ落ちたとありますね。ですから、私たちが大いになりするときに、どういう祈りをするか、本当に考えていただきたいんです。神様がいらっしゃるならば、その神様に必死に近づいていただきたいんです。その時に神様がいらっしゃって、神様とを信じることが本当に良かったと心から言えるんじゃないんでしょうか。もうそろそろ時間が来ましたから終わりにしていきたいんですが、もう少し我慢してください。次に、新約聖書のヨハネによる福音書の16章をお開きください。新共同訳は201ページ、口語訳は169ページです。201ページと169ページです。 16章の24節。よろしいでしょうか。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びに満たされる。皆様、この聖句を信じられますか。今日からですね、祈りの、今日の午前中の礼拝でも、もう長先生はおめでとう2回聞くわけですけれども、お勧めしたんですけどね、祈りのノートっていうのができれば作っていただいて、ね、そして自分が祈り始めたとき、例えば、北門、御子のためにお祈りしますってことを書いてね、そして聞かれたら日にちをつける。そうするとね、1年終わったらね、祈りが聞かれたことがどれだけ多いかが分かると思いますよ。その時に私たちの神様は生きておられると言えるんじゃないでしょうか。東京中央教会で証を集めた信徒の証というのがあるんですね。その題が何かというと、神は生きておられるんです。私たちは神様を信じるがゆえに、ね、信仰を持って本当によかった。そしてその神様は今でも生きておられるということが言われているわけですね。ちょっと時間がオーバーしてしまいますけど、次に献石の涙というのがあります。ルカによる福音書の19章の41節から44節。公約聖書は123ページ、123ページ、新共同訳は148ページです。148ページ。19章の41節から44節。お読みします。エルサレムに近づいて、エルサレムに近づき、都が見えたとき、イエスはその都のためにないって言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていったなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて敵が来て、敵が計りにも、ちょっと待ってくださいね。敵が周りに法令を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを土に裁きをつけ、お前の中の石を減らす、崩してしまうであろう。それは神の訪れてくださる時を分かめなかったからである。エルサレムはですね、イエス様がおっしゃってるんですけどね、エルサレムが紀元70年に崩壊しますとね、その前にやがてこういう時が来るから備えをしなさいと言ったんですけれども、ユダヤ人たちはそれを信じないで、どうしたかというと、エルサレムの時に多くの方が亡くなったんですね。ですから私たちは神様がいらっしゃることを覚えて、こういうふうに書いてます。エルサレムのことに関してですね、イエス様はね、今のままでは滅亡する以外にないから、悔い改めて神様に立ち返るようにと勧めましたが、それが分からずに、あざける人々を見て涙を流された。ダニエルを通して与えられた恵みの期間は閉ざされようとしている。子供が、それはあたかも子供が悪の道に入っていくのが分かりながら、どうしても止めることのできない親の悲しみに似ていた。ですからイエス様が本当に苦しみ悩んだにもかかわらず、人々はあざけった。その結果、滅亡の運命に直面した。ですから私たちはそういう失敗のないようにしたいと思いますね。ちょっとイエス様の言葉を読み、キリストの道の言葉を読ませていただきます。道であり、真理であるあり、命である、自分を拒んで愛する町エルサレムのことを考えて、主イエスはお泣きになりました。人々はイエスを拒んだのでありますが、イエスは優しく彼らを憐れみと思ったのであります。彼は一生の間己を全く捨てて人のためにお尽くしになりました。イエスの目にはどの魂も皆尊く映ったのであります。彼はイエスの子の、イエスは、彼は神の子の以前をお世話になっていましたが、へりくだって神の家族の一人一人を優しく思いやり、どの人を見てもこの罪に落ちた魂を救うことがこそご自分の使命であるとお思いになったのであります。ですから私たちはですね、イエス様を信じて前進していきたいと思います。そしてこれは多分修法に 書いたと思いますけれども、この修法の7ページですね。イエスは神の子の遺伝を表お供えになっていましたが、へり下って神の家族の一員一人一人を深く優しく思いやり、どの人を見てもこの罪に落ちた魂を救うことこそ自分の使命であるとお思いになったのであります。イエス様の本当に素晴らしい愛に感謝したいと思います。もう時間が来ましたから省略しますけれども、ペテロがですね、イエス様から言われたんです、ね、あなたはね、自分は絶対にイエス様を裏切らないと言ってるけれども、ニワトリが鳴く前に3回私を知らないで言うであろうと言った時に、ペテロは絶対そんなことがありませんって言いました。ところが実際にイエス様が言われたとおりになったんですね。その時ペテロはね、このようにした言ったんですね。ペテロの方は湖の荒波のしぶきに濡れることはあったが、涙で濡れることはなかった。主の御顔を見上げて自分の罪を悟った時、ペテロは激しく泣かざるを得なかった。そしてペテロは泣いたことを決して恥とは思わなかった。まあこの件に関してはですね、各時代の希望をぜひ読んでいただきたいと思います。今日はイエス様をちょっと短くしましたけれども、今日はですね、イエスの涙を中心に考えました。祈りは決して弱いものではなく、めめしいものではないことをぜひ分かっていただきたいと思うのです。むしろですね、人のために泣いてあげられる人こそ本当は強い人ではないでしょうか。そして味方になって一緒にお祈りしてあげること、私が聞いた中で一番ですね、考えさせられたのはね、ある方が亡くなった時に、ある友人はね、一言も話さないでね、その方が心が落ち着くまで8時間ずっと一緒に座っていたって。できそうでできないですよね。そういうのが本当の同情であり愛じゃないでしょうか。そして私たちに対して今必要なのは、そういう相手に対する思いやり、そして相手に対する愛情じゃないでしょうか。そして私たちは今ですね、イエス様の再臨が近いことを覚えてですね、生活を通してイエス様を明かしたいと思います。そして喜びを持ってこれからも信仰生活を送っていきたいと思います。